はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、毎度っすー。へへへへへへへ。いつもの、はい、いつものでございまーす。はい、というわけでですね、コメントいただきました。ありがとうございます。大喜利と聞いて、いらっしゃいませ。市川さん、いらっしゃいませ。こんにちは、こんばんは。毎度でございます。まあ、大喜利、ラジオを始める前にですね、皆様に大事な、大事な、残念なお知らせがございます。方法劇協和国、和骨、ありがとうございます。皆様に大事なお知らせがございます。そう、私の隣にね、見ていただいたらわかるんですが、うちのラジオの相方のアリス・セラフィムさん、今夜も遅刻でございます。いや、本当に連絡ないんだけど大丈夫かな、大丈夫かな、ちょっと気になるところでございますが、はい、いつものコメントありがとうございます。サメちゃんさんもいらっしゃいませ、こんばんは。はい、というわけで、アリスさん、あ、これは違うわ。今ですね、アリスさんに、よいしょ、メッセージを送ってみたいと思います。アリスさん、ラジオ始まってますよということでですね、はい、ラジオはすでに始まってます。はい、というわけでですね、ニコニコ動画の方では放送者の好みのタグを見て一人ご来場された方がいらっしゃるみたいです。ありがとうございます。私 HRR と書いて HR と申します。よろしくお願いいたします。はい、この番組はですね、YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャス、まあ、ついでにネトラジなんかで同時配信を行っております。はい、さくらさんもこんばんは、いらっしゃいませ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ただ、これアリスさん、今日は本当に何にも連絡がない、どうしたものか、困ったところでございますが、まあまあまあ気にせず行ってみたいと思います。よいしょ。というわけでですね、口を潤したところでライブンズナイトを始めていきたいと思うんですが、まあ、あれですね、アリスさんが来る前に、アリスさんが来る前に私自身の作業、サフルディン・アリーさん、あ、いらっしゃいませ、こんばんは。 Good evening, hope everyone is healthy today。どういう意味なんでしょう。私、英語は非常に苦手でございます。こういう時はですね、コメントをコピーして翻訳サイトにぶち込みます。はい、こんばんは、今日はみんなが元気であることを願っています。ありがとうございます。まあね、配信者も元気であればいいんですが、リスナーさんもね、みんな元気でいるのがベストですね。Thank you very much って言って通じるのかな。どこの、まあね、まあ、センキューベリーマッチくらいだったら、どこの国でも通じるような気がしますのでね、というわけでですね、本日もゆっくりしていってください。アリスさんがいないんだよな。まあね、ライブンズナイトは、まあ、私一人ではなくてアリスさんがいないと魅力が半減してしまう部分もあったりはするかもしれません。まあ、私一人でもね、二人分の魅力を導き出して頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで始めていきましょう。レイブンズナイト、今日は第662回放送、お題は〇〇の時間でございます。よろしくお願いします。こんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、皆様との時間を大切にしたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー、緑のおじさんこと HRR と書いて HR がお送りいたします。 はい、そしてですね、相方のアリス・セラヒムさんなんですが、今日はですね、連絡なく、来ておりません。さあ困ったということでですね、誰かに助けを求めたいところではございますが、まああのね、誰にも助けを求めることはまあまあまあ今のところできそうにないのでですね、突発すぎますので、今日は、私一人でですねしばらく皆様とお付き合いしていた、お付き合いしていこうかなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。まあこんな時のためにですね今日は、新機能的なものをね、ラジオに投入してきた感じではございますが、その前にですね、お題の件について紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、はい、すでに画面にも映っておりますが、おっとちょっと、俺の立ち位置調整、画面にも映っておりますが、〇〇の時間で行ってみたいと思います。〇〇の時間でございますね。まあまあ時間というものはですね有限なものではございますが、いろんな時間というのがあると思います。まあ例えばね、おやつの時間、ラジオの時間、まあ、毎週水曜日夜10時からはレイブンズナイトのお時間でございます。寝る時間、起きる時間、薬の時間、お風呂の時間、ご飯の時間から洗濯物の時間、私服の時間、苦痛の時間、虚無の時間などなど、まあ、とにかくですねいろいろな〇〇の時間っていうのがあると思います。それをですね、皆さんに、募集して紹介できるようなそんな感じにしたいと思いますので、ぜひぜひご投稿よろしくお願いいたします。例えばね、まあ例えばの話なんですけど、うちのね最寄りのバス停は1日に5回やってきます、バスの時間みたいな感じでね、そうそうそう、ね結構うどん制って結構な田舎だとは思いますが、まあ1日5回ならまだ多い方だぜっていうね意見も多分ね出てくると思うんですよね。まあ、そんな感じでですね、〇〇の時間とかね、あとご飯の時間はみんな何時に食べてますか？もう今日ご飯食べ終えましたか？私は今日も晩ご飯、食べ終えてお風呂にも入って万全の体制でラジオを始めておりますのでね。まあお風呂に入ったら眠くなるって方もいらっしゃいますから、もう寝るギリギリにお風呂に入るって方もいると思います。そんなねお風呂の時間なんかもね、気になったりしますね、私以外も気になったりしますのでね、皆さんぜひぜひ、いろいろ〇〇の時間、こんな時間はこの時だみたいな感じのね、もので募集したいと思いますのでよろしくお願いいたします。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板っていうのにですね、書いていただくのも OK です。こちらのね動画の概要欄、 YouTube やニコニコ生放送の、動画の概要欄に URL なんかも載せておりますので、そちらで書いていただくか、またはですねコメント、まあ、こちらはですね YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャスなんかで配信しておりますので、どのサイトでも OK でございます。コメントしていただければ、そちらも取り上げさせていただきますので、ぜひぜひお気軽にコメントよろしくお願いいたします。はい、でですね一応まあまあ今日アリスさんいらっしゃらない、まだいないんで代わりに宣伝しておきますが、レイブンズナイトのですね、何だったっけ、まあ、リスナーさん同士、リスナーさんや MC なんかとコミュニケーションが取れる、オープンチャットね、 LINE のオープンチャットみたいなのも用意しております。そちらもですね、こちらの何でしたっけ、動画の説明欄の下から飛べるようになっておりますので、匿名で入ることが可能でございます。自分でハンドルネーム決めて入ることができますので、ご気軽にご参加ください。レイブンズナイトの配信情報とかですね、そちらでの、お題に対する投稿なんかも OK です。はい、まあ、そんなわけでですね、やっていきたいと思います。あ、それともう一つ、これね意外と意外、パーティーパロットを画面に降らすことができる機能っていうのがあるんですよね。まあ、こちらもその概要欄に載せておりますがね、パーティーパロットを振らせるボタン URL がございます。それをねポチポチ押すとですね、配信画面にレインボーカカポことパーティーパロットがね降ってくるっていうね、そんな感じの機能もご用意しておりますので、まあ、リアクション、何らかのリアクションを取りたい場合、コメント打つのもめんどくさいって方はですね、このパーティーパロットボタン連打していただくのもいいかもしれません。よろしくお願いいたします。 はい、そして、泉さん、和骨ありがとうございます。で、さくらさんがですね、うちの最寄りのバス停は1日数百本だな、上り下り合わせて数百本は多いですね。それってなんだろう、バス停というよりもなんかバスターミナルなレベルなような気がしないでもないですけどね。はい、まあ、そんな感じでですね、気軽にコメントとか投稿いただければ、配信の中で採用させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。こちらの番組は、初見様も、大歓迎でございます。また画面の下にちょろちょろ動いてる、キャラクターいると思うんですけど、これはですね、ちょっと機能の関係上、ニコニコ生放送やツイキャスでのコメントは反映されませんが、 YouTube ライブでコメントしていただければあなたのアバターが画面の下に登場します。一応ね、配信終わり直前にはバトルロイヤルなんかも行うようにしておりますのでね、はい、ぜひぜひそちらの方、まあ、参加してみるのも楽しいかもしれませんので、よろしくお願いします。はーい、はい、泉さん、今日は仕事で疲れていたので遅くなりました。掲示板に出た投稿しておきました、よろしくということではございます。あー、お仕事お疲れ様でございました。そう、最近ね、急に寒くなりましたからね、ついこの間までもう春うららな感じの暖かさだった気がするんですが、私ね、今日は暖房を入れて上着を着た状態で配信を行っております。ついこの間まではね、 T シャツ1枚でなんとかなった、そんなレベルだったんですけどね、今は非常に寒い感じではございますが、そういえばですね、うどん製では、桜はですね、4月1日に満開になるそうですね。皆様のお住まいの地域、桜とかはすでに咲き始めていたりするのでしょうかね。まあ、すでに桜咲いてるよって方もいらっしゃれば、まあ、まだまだ桜咲くのはもう少し先だなっていう地域の方もいらっしゃると思います。まあ、日本だけじゃなくてですね、このラジオ海外の方なんかもたまにね、聞いていただいたりすることございますからね、はい、桜が咲く時期とかですね、そういったのも教えていただければ、まあ、嬉しく思います。はい、ちなみにですね、バスの時刻表が真っ白な地域、それは時刻表と言っていいのか。で、ちなみによくある感じのバス停だそうですね。さくらさんの近くにはよくある感じのバス停で1日100本はえぐいですね。1日100本、1時間24時間のペースとしまして、24時間バスが来るとしても割る100、100割る24、1時間に4本、あ、でも冷静に考えたら1時間に 4,5 本のペースだったら、まあ、1時間に10本来たら10時間で100になると考えたら、まあまあまあ、そうですね、都会の電車とかを考慮したら、まあまあそれぐらいでも全然いいのかなとは思いますけどね。はい、元囚人さん、をいらっしゃいませ、こんばんは。今日はパチンコで疲れていたので遅くなりました。掲示板への値段はこの後書き込みます、よろしく、ありがとうございます。パチンコで疲れた、随分と長い間プレイされてたのではないかなと思いますが、調子はいかがですか。まあ、最近ね、まあ、パチンコと同じような、まあ、ギャンブルでもあるんですけど、株ギャンブルですね。はい、まあ、私はね、現在、残念なことに負けておりまして、何でしたっけ、あの顔ね、FX で有り金全部溶かした顔みたいな、 FX で有り金全部溶かしたような状態のね、顔になってたりしてますけどね。はい、そう、何でしたっけ、これでいいかな。はい、こんな感じのね、よいしょ、いいよ、こうしとこうか。はい、ついこの間まで FX で有り金全部溶かした HR になってましたがまあまあまあまあまあ、何でしたっけ、随分と、私のね、弟くんがね、結構株頑張ってたりしてるんですよね。はい、そう、つい もう最近のね、ほら、世界情勢とかそんなことを踏まえてですね、結構ね、そう、その株価というかそういった情勢っていうのがものすごくあれなのでね、はい、FX で有り金全部溶かしたような感じの顔に、ここしばらくこんな感じの顔になってましたが、はい、まあね、コメントではパチンコなんてするから、いや、私はパチンコじゃないです、私は株で FX で有り金全部溶かした顔になってました。でですね、さくらさんがですね、競馬やろうぜ、あ、競馬もいいかもしれませんね。で、元囚人さん、昨日勝ち今日負け、まあトントンですね、昨日勝って今日負けたんでしたら、まあプラスマイナスゼロなのではないかなって勝手に思ったりしておりますが、はい、まあさくらさん、まあ下り上り24路線は多いな、やっぱりバスターミナルみたいになってるんではないかなって思いますけどね。はい。まあ、そんなこんなでですね、丸々のお時間、いろいろと募集したいと思います。何の話してたかな？ネタの、掲示板へのネタの書き込み、ありがとうございます。感謝しておりますんでね、ぜひぜひお願いいたします。はい。まあ、ギャンブルはね、ほどほどに、生活に支障が出ない程度にですね、楽しむ。っていうのがいいのではないかなって思います。まあゲームセンターなんかで遊んでたらね、帰ってくる見込みないですからね。まあ私もその若かりし頃、ゲームセンターで、ゲーセンで1ヶ月に10万近くつぎ込んだっていうバカみたいな時期ございました。そう。ゲームセンターで1ヶ月で10万ってやりすぎちゃうって思いますけど、まあまあまあまあまあ、そう、対人ゲームですね。対人のゲームに一時期流行ってた時期がハマってた時期がございまして、はい、コメントでもゲーセンで10万円、ゲーセンで10万円、そうなんですよね。うどん伯爵さんいらっしゃいませ。ゲーセンで10万円、まあれですね。もう今は昔、学生時代にですね。あれですね、ガンダム、そう、連邦 VS ジオンっていうね、ガンダムのゲームセンターでのゲームが流行ってた時期がありまして、それにですね、もうつぎ込みました。めちゃめちゃつぎ込みました。はい、さくらさんから、ゲーセンで1ヶ月10万どころかすごいな、50万突っ込んでるのがいたな。戦場の絆最盛期、戦場の絆はね、戦場の絆は、あれはね、めちゃめちゃお金つぎ込みますよ。はい。ちょっと失礼しました。キンコーンって LINE のメッセージ、アリスさんからと思ったんですが、違いましたね。うちの弟からですね。うちの弟から、いい銘柄見つけたぞみたいな感じの先ほどの、株のお話の続きではございますが、そう、戦場の絆最盛期、戦場の絆はね、1ゲーム500円したんですよね。ですんで、まあまあまあ10万円どころかとんでもない額いくと思います。はい、サメちゃんさん、ゲーセンで10万円、まあでもね、これ面白いことにですね、ゲーセンで10万円私つぎ込んでましたが、あくまで最初のうちだったんですよね。そう、何でしたっけ、某大阪にありますバーチャロンの聖地って言われてたところがあったんですよ。バーチャロンの聖地って言われてた、場所がございまして、でそちらでですね、まあいわゆるそのガンダムの連邦 VS ジオンっていうゲームが出だした時にですね、まあまあまあ長蛇の列が出て、大量の人がいっぱいやってたわけではございますが、さすがにね、バーチャロンの聖地って言われてるだけあって、みんなレベルが高いんです。とにかくレベルが高いんです。ですんでね、最初はもう負けに負けて負けまくってましたので、もうレンコインっていうか、まあ並び直さないといけないんですけど、まあ、それでですね、月20万ぐらいぶっ飛んでたりしてましたが、まあね、慣れれば慣れるほど、そう、勝てるようになってくるとね、使うお金が減ってくるんですよ。 まあ当然ね、そのバーチャロンの聖地って言われてたところはレベルが高いので、そう、勝ってもレベルが高いので、勝っても勝ったり負けたりするのでね、あんまり変わらなかったんですが、まあ、遠征と称してですね、ちょっと地方の、ゲームセンターとかに足を伸ばそうものなら、まあそこでは勝ち続けられるわけですよ。そうなるとね、100円でね、あの数十分から、まあ1時間はさすがに無理かな、うん、そんなぐらい遊べたって感じだったりはしましたけどね。はい、桜さんから、1ゲーム2000で500円。そうなんですよね。戦場の絆は非常に高額でございます。で、秋月じえさん、ゲーセンの格闘ゲームも数分で100円吹っ飛んでましたね。こんばんは。どうもこんばんはっす。はい、どこだろうってバーチャロンの聖地のことですかね。なんかあの、何でしたっけ、ナンバにアビオンっていうゲームセンターがあったらしいです。ありました。今でもあるのかな、うん、そこが、ね、あの一時期バーチャロンの聖地って言われてて、そのバーチャロン、まあ、関西圏のそのバーチャロンの非常にレベルが高い場所だったらしいですね。はい、泉さん、泉は大航海時代オンラインに16年課金しているので、もう車が買えるくらい光栄に貢いでる。あー、それ考えたらそうですね、大量のアカウント課金してるわけですからね。はい、さくらさんから、ハイテクランドセガアビオン、まさにそれです。多分それ、はい、ハイテクランドセガアビオンでございます。そう、そこのね、そこで私はあの連邦 VS ジオン発売日から、揉まれてましたね。だいぶレベルが高い、大阪全土で見ても、結構レベルが高い地域だと思います。まあ今はね、もう無理です。あの頃の若さはございません。まあパッと名前が出てくるってことはやはり有名なゲームセンターなんですかね。まあそれか桜さんがただ単に詳しいだけなのかもしれませんけどね。はい、まあそんなこんなでですね、ゲームセンターに月10万ぶち込んだりもしてましたが、まあ今ではですね、ネットゲーとかをやればね、買うだけで、しばらく遊び続けることができる。ね、ソフトを買うだけでしばらく遊び続けることができるっていうのはあったりはしますが、でもね、なんか最近、何でしたっけ？某車のゲームかなんかフルプライスなのに、ゲーム内の車を買おうとしたら課金しないといけないっていうね。リアルで車買えないのにゲーム内まで車買うために現金を請求するなよみたいな感じのね、そんな感じのね、話題がニュースとかが出てたりはしてましたが、まあそんな話は置いてきましょう。はい、まあそんなわけでですね、出たグランツーリスモ7、やはり知ってましたがね、まあフルプライスのゲームでアイテム課金っていうのは、まあダウンロードコンテンツとかならありなのかもしれませんが、しかもあの数量限定でやってたみたいですからね。数量限定、いやー、なんだろう、そういうその車とかのシミュレーションゲームってリアルでなかなか手が出せないけど、まあそういったのをこうシミュレーション楽しんでみたいって方にも需要あると思うんですが、まあリアルでも買えない、ゲーム内でも買うにはお金がいるみたいな感じになると、いやーちょっとそれはーみたいな感じのね、ツッコミどころ満載な部分があるかもしれませんがね。はい、まあそんなこんなでですね、まあ皆様のお金の使いどころね、よくね、そのゲームになんかお金を使ってっていうようなね、あの考え方の方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ実際ね、その娯楽っていうものにはお金って結構皆さん使うものだと思うんですよ。そう、美味しいものを食べるためにお金を出したりね、その温泉入ってリラックスするためにお金を出したりね、まあそれと同じことだとは思いますんでね。まあね、自分の 生活に支障が出ない程度に楽しむのはいいのかもしれません。ただまあフルプライスのゲームにアイテム課金はどうなんだろうね。まあ大公開時代オンラインなんかもね、月額課金なのにアイテム課金があったりとかして、みたいな部分も あるかもしれませんが、まあそんな話は、置いときましょう。でですね、今日のお題、〇〇の時間で、まあやって〇〇の時間いろいろと募集したいと思いますが、こうやって喋ってる間、無駄話をしてる間にですね、前半戦というか今日のラジオの4分の1の時間が終わってしまってる可能性がございます。4分の1が終わってしまってるんで、次のコーナーに突入しましょう。では、本日もお楽しみくださいませ。ここまでオープニングトーク長いよ。レイブンズナイト RNN ヘッドラインを行きたいけど、今日はちょっと新機能お試しコーナー。はい、というわけでですね、RNN ヘッドラインを、のコーナーに突入する前にちょっとね、今日、せっかく導入したいろいろコーナーが導入した機能ね、紹介したいと思います。はい、秋月 GA さんから、コメント、フルプライスのゲームにアイテム課金だと、すいません、ジョジョ ASB を思い出しました。あれもなんかね、追加のキャラをゲットするにはアイテム課金なのか。まあね、ただそのキャラが強いっていう、そんな話もありましたけどね。で、さくらさんが、私はナンバヒルズによく行ってたな。うわ、懐かしい。何をプレイされてたんでしょうね。ひょっとしたらどこかでニアミスしてるのかもしれません。ではですね、今日、投入した新機能というか、まあ、ウェブサービスの一つなんですが、よいしょ。はい、こういったもの、見づらい。トゥー。はい、言葉の滝っていうのをね、実装してみたんですよ。言葉の滝。そう。これね、背景にですね、ちょっと見づらいな、もっと、本日のお題を消しの、あれも消しの、ちっちゃい方のお題も消しの、で、これの木の文字を、ちょっともう少し明るくしてみましょうかね。よ。文字をもう少し明るくする。トゥー。ああ、真っ暗になっちゃった。真っ暗になっちゃった。失礼しました。よし。文字を明るくする。このもんかな？うん。このようにですね、困った時、まあ背景のね、動きを出すために、ちょっとね、試しに入れてみたんですが、これ、エンコード、あれになってない？エンコード殺しとかになってないかな？気になるところではございますが、はい。そう、この言葉の滝っていうのはですね、いろんなものが、とにかく、めちゃめちゃ降ってきます。ありとあらゆる言葉がですね、降ってきます。はい。文字が落ちてくるの、マトリックスのオープニングみたいっていうことでですね、あれは英語が落ちてくるっていうことではございますが、はい、そう、言葉の滝っていうことでですね、文字が雪のように降る機能、文字ではないですね、文字というか、そのありとあらゆる単語が拾っております。でね、トークテーマに困った場合、こちらのね、上から大量に降ってくるこの単語の中から何かを拾ってですね、喋れば面白い、なんかね、時間を潰せるのではないかっていう、そんな機能でございます。はい、立花岡ちゃん、こんばんは。なのです、こんばんは、いらっしゃいませ。はい、 そう、マトリックスでもね、文字が落ちてくるっていう機能、あれね、あのマトリックスの壁紙使ってました。そう、あのね、昔某パソコンショップでお仕事をしていた時にですね、そう、展示している、そのね、何でしたっけ、展示している、その、パソコン、ね、に片っ端からマトリックスのスクリーンセーバーをぶち込んで、怒られた記憶がございます。はい。あ、コメントで、なぜお題が2つ載っていたのでしょうということではございますが、そうなんです。これね、上にお題の、よいしょ、本日のお題を出してたら、まあ、コメントの上の方が消えちゃうので、まあ、下の方で見やすいように、どっちでもわかるようにちっちゃく、ね、いつもはそのゲストを載せてるところにですね、お題を載せてたって感じではございますが、まあ、そんなわけでですね、はーい。まあ、でっかいびっくりマークはエンコード殺しはセーフです。なあ、でっかいびっくりマーク、うん、エンコード殺しは、とりあえず、セーフらしいですね。はい、当選もおじさんさん、ニコニコ広告ありがとうございます。そして、レイズンアジさん、失礼しました。レイ ZNERJ9、 読み方教えていただければ助かります。こんばんは、いらっしゃいませ。はい、マトリックスでは0と1ですね、が落ちてくるってやつですね。まあ、シャフトというか、丸々物語、化け物語、傷物語、まあ、あれね、どれから見ていいのかわからないですね。化け物語シリーズの時は、最初から追ってたりはしてましたが、うん、ちなみに私、好きなキャラを挙げると大概ロリコンって言われそうな気がするので、化け物語シリーズの好きなキャラは、皆様の想像にお任せいたします。はい、まあ、そんなこんなでですね、こう言っておっと大量に文字が降ってくるのでですね、まあ、この中からですね、この中から戦闘不能って言ってしまいそうになった。今そのたまたま降ってきた文字の中に戦闘不能っていうね、文字が転がってましたんでね、それをちょっと拾ってしまいましたが、まあ、そんなこんなね、お題というか、まあ、話題に困った時にですね、適当に降ってくる中からペッてこうピックアップしてそれで喋るっていうことができる、まあ、ラジオの MC さんには便利な機能なのではないかなって思います。まあ、リスナーさんもね、気になる話題、目についた話題見つけたら、それをね、コメントしていただくのも面白いかもしれません。はい、しすいさん、和骨ありがとうございます。そして大量のニコニコ広告ありがとうございました。あなたの、あなた様のおかげで現在第30位にランクインしました。はい、八九時迷いちゃんですな。まあ確かに正解ですね。はい、まあでもね、私ね、好きになったキャラクター、いや、まあ、好きになったキャラクター、まあ、創作物、アニメをはじめとしてですね、アニメ、漫画、小説、ゲームなんかでですね、好きになったキャラクターが途中でリタイアする、いなくなるっていうのがね、よくあるんですよ。はい。よくあります。まあ、迷いちゃんもあれは、私が見た時点ではいなくなったのかなとかって勝手に思ったりとか。はい。はい、泉さん、戦闘不能は HR さんもエルデンリングでよくやってるじゃん。エルデンリング面白いですね。あれはめちゃめちゃ面白いです。やることが多すぎて先に進みません。まあ、配信でもやってるんですけどね。そう、あれはね、死んでも楽しいです。まあ、ただね、昔の作品と比べて結構ね、逃げ道が用意されてますので、そう、死に続けて心が折れるってことはなかなかないですね。今のところなさそうです。勝てねえなって思ったら他のことすりゃいいんですよ。そう、昔のね、ダークソウルシリーズの作品は、まあ、あるボスで詰まってしまった場合、やっぱりそいつを倒さない限り先に進めないってことがあったんですよね。で、まあ、そうなれば倒すために、まあ、自分のプレイヤースキルを磨くか、レベルを上げるかするしか方法がなかったんですが、まあ、エルデンリングですね、 このボス強すぎ、倒せねえ、じゃあ他行こっかってことができるんですよ。ですんでね、非常に楽しませていただいております。ですんでね、エルデンリングの配信現在2つ行っております。私のソロの配信と、あと、もう一人、コルチカちゃんって方ね、姫なんですけど、コルチカ姫を、姫プスル配信ですね、姫プスル配信、そちら2つほど行っておりますので、興味のある方はですね、ぜひぜひ YouTube の方でチャンネル登録とかしていただいてですね、そちらのアーカイブなんかも見ていただければと思います。はい、実際にね、私が何でしたっけ、物語シリーズでですね、好きなキャラ、名前忘れてしまった、好きなキャラなのに名前忘れてしまった好きなキャラなのに、忘れてしまったっていうね、非常に、そう、漢字がね、読み方が難しいんですよ。荒らぎさんじゃなくて、荒らぎさんは主人公だ、おののぎちゃんだ。はい、おののぎちゃんでございます。おののきだ、おののきのよつぎちゃん、おののきよつぎちゃんですね。物語シリーズで私の一番のお気に入りのキャラは、はい、とか、そんな感じのね、話題、化け物語のシリーズでが出たんで、やはりロリコ、ねえ、そんなことはないと思いますよ。そんなことはないと思いませんか？そんなことはないと思いますよ、私は。はい。彼女もね、ツインテールっぽい髪型してたりしてますし、ね、うどん伯爵さんも、おののきよつぎちゃん。わかる！わかりますよね！わかりますよね！はい。いろいろと、ね、彼女も私の趣味に刺さる部分っていうのがあったりするんですよね。だから、冷静に考えたら、なんだったっけ？レイブンズナイトに出てくるチャルコちゃん？チャルコちゃんなんか私の性癖だいぶぶち込んでますから、その、髪型は、何でしたっけ、よつぎちゃんは正面2つに分かれてますけど、そういうね、近い部分っていうのを調べてみたら、いろいろと出てくるのではないかなって思いますね。はい、何でしたっけ、その物語シリーズね、あれもね、私正直途中で止まってるんで、ちゃんとね、順番に見ないといけないのかなって思ったりはしておりますけどね。はい、チャルコちゃんのレギュラー出演希望チャルコちゃん呼び出します。アリスさんいないんで、はい、アリスさんいないんで、チャルコちゃんをちょっと召喚したいと思います。よいしょ、チャルコちゃん、はい、ちょっと待ってくださいね、現在呼び出し中でございますので、しばらくお待ちくださいね。チャルコちゃんをちょっとだけで、ね、ちょっとだけというか、呼び出してみたいと思います。しかし、アリスさん、反応ねえな。マジでアリスさんの反応がないですね。はい、困っておりますが、アリスさんの反応がないので、ちょっとだけ、私自身も、困惑しているというか、困ってるというか、これだな、これだったっけ、よっ、OK、 ちょっと待ちくださいね。ほい、お、でけえ、でかい。はい、というわけで、本日のお題、これ本日のお題は消えてもらって、本日のお題どこだったっけ、本日のお題は消えてもらいまして、よいしょ、うどん剣も左にずれてもらいまして、で、よいしょ、で、ここを微調整、 微調整、ちょっと待ってくださいね、あの調整がうまく、調整というかあのカメラが暴れよる、カメラが暴れよるんで、ちょっとだけお待ちくださいね。よいしょ。そう、チャルコちゃんの、動作させるためには2つほどね、ダブルカメラになってるんでね、それをねうまく調整する必要があったりするんで、これでよいしょ、はい、これでよいしょ、でチャルコちゃんを登場させましょう。はい、というわけで登場していただきます。はーい、よっ、がちっちゃい、ちっちゃくなってもうた、ちっちゃくなってもうた、ごめんなさいね。よいしょ、はーい、チャルコちゃんの登場でございます。とはい、というわけで大丈夫かな、アリスさん、アリスさんもちょっとね大丈夫かどうか気になるところではございます。本当にね、反応がないので、うん、反応がないのですごい気になりますけど、そう、あ、これちゃんと動いてるかな、動いてるかな、はい、チャルコちゃん登場しました。まあ、ね、同じようなカメラトラッキングを利用してはいるんですが、まあ、何でしたっけ、チャルコちゃんの方が多分ものすごい動きます。私のあれと違ってぬるぬる動きます。アリスさん本当に大丈夫なのかな、気になります。ラジオ始まってますよっていう、あれ送ったんですが、 LINE も送ってみたんですがね、あれがございません。既読がつかない、既読すらついてなかったですね。先週具合悪かったから連絡ないのは心配。そうですね、ちょっと心配でございます。まあでもね、昨日お題を決めるときはですね、一緒にお話とかしましたんで、そこはね、大丈夫だったり、昨日は元気だったんでね、大丈夫だとは思うんですけどね、うん、寝てる可能性っていうのは、考えられます。はい、まあ、チャルコちゃんに関しましては、まあ、レギュラー出演ね、これ、まあ、チャルコちゃんもそうなんですけど、あれですよね、私作の、ね、VTuber さんっていうのをね、また新しく作る、そういうね、そういうのもちょっと配信とかもやらないといけない感じですね。はい、ところで、うどん伯爵さんから、チャルコちゃんはどうでもいいですが、今回は HR 兄貴と左右のミラーな動作ではないです、左右ミラー動作ですよ、右と左ミラーな動作です。私がその右向いたらチャルコちゃんは左向いて、左向いたらチャルコちゃん右向くみたいな感じのになってます。ただその可動範囲が全然違うので、右向いた時のその向き具合っていうのがめっちゃ向きます、チャルコちゃんの方は。左向いた時もめっちゃ向きます、横倒れた時もめっちゃ倒れます。ね、うん、そんな感じで、その動きの度合いがね、随分とチャルコちゃんの方がだいぶ激しく動きますんでね。はい、まあ、これ使用してるそのトラッキングアプリの違いだったりはするんですけどね。まあ、せっかくね、後ろにいろいろと流れてるので、それをねちょっとね拾っていきたい。かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、 HR 兄貴はね、造形の天才、ありがとうございます。そう言っていただけるとすごいありがたいです。まあ、このねチャルコちゃんもね、まあデザインしていただいたももたんにね感謝しながら、まあね、書いていただいたロリー HR を書いていただいた、ね、VTuber さんに感謝しながらですね、使用したいと思っております。まあよいしょ。で、ですんでね、まあ、せっかく後ろをバラバラといろいろとね、降ってきてるんでね、なんか気になる単語出てきたら、それをねちょっと拾ってチラッとだけフリートークしていきたいと思いますが、はい、なんかね本当にねめちゃめちゃいっぱい出てきます。ヘモグロビンとかね、パッと目についたやつとか、アスファルト、ほうほうほうほうほうほうほう、脳腫瘍、じゃあこの基準なんなんでしょうね、この言葉の滝のね、機能基準がね何か、ま、基準が何かわからないですけど、これはね非常にアラビアンナイトとかね、そんな感じでいっぱい、そう、言葉が降ってくるですね。まあそうで、フリートークの話題として 引っ張り出せるっていう感じにはなっておりますが、アスファルトタイヤを切りつけながら、アスファルトタイヤを切りつけながら、ニャラニャニャラニャニャニャニャやったっけ、 It's my pen I'm my pen You're nobody pen やったっけIt's why I'm tough 一人ではってやつですよね。歌詞覚えてない、はい、そんな感じでございます。はい、宇野伯爵さんありがとうございます。まあまあどっかのタイミングでね、歌ってみるのもいいかもしれませんね。はい、シティハンターの主題歌、そうなんですよね、あのゲットワイルド大金ですよね、ゲットワイルド大金、その会社をね、出るときにゲットワイルドの BGM を出しながら、外に出ると天使がテンションが上がるっていうね。七瀬さんも暗闇に走り抜ける。全然歌えねえやん。無理せんでええで。いや、歌詞やったら歌えますよ。歌詞割ったら。ゲットワイルド。ゲットワイルドの歌詞。ね。なんだったっけ。はい。ゲットワイルド体験、一時期話題になったやつですね。そうなんですよね。一時期話題になりましたよ。はい。ゲットワイルド体験。チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンから始まるんですよね。ね。ね。まあ、でも、エンディングに、そう、エンディングに曲を被せながら行くっていうのはね、結構、そう、ゲットワイルドとかが、ね、手法の走りになったのではないかなって言われております。そう、何でしたっけ、最後のね、アニメなんかで、その、終わる、まだアニメのシーンが流れてる途中で、エンディング曲を出しながら、そのままエンディングに突入するっていうのをね、そういう手法を作り出したのが、ゲットワイルドが走りなのではないか、みたいなことは言われてますね。まあ、それまでなんかは、何でしたっけ、最後のエンディング、バシッと区切、なんか、最後の締めをやってから、まあ、ナレーションなんかを入れて、そのままエンディングに突入みたいなのが多かったりとか、したらしいんですけどね。はい。まあ、ですんでね、なんだったっけ？そう、ゲットワイルド大金じゃないですけど、そのエンディング、アニメのエンディングなんかを、その本放送のケツに被せながらやるっていうのはですね、まあ今では定番になってる手法だったりはしますけど、ね、まだまだ、そのアニメとかができて間もない頃ではないか、もうゲットワイルドなんかもだいぶ先には進んでましたますけどね、うん、のがまあゲットワイルドなんかが走りって言われてはいるんですが、まあ実際のところはどうか分かりませんよ。私も適当な知識でね、喋ってたりはしてますが、まあ、ゲットワイルド大金一時期話題になりましたね。そう、ゲットワイルド大金ができるボタンっていうのもね、発売されたらしいんですよ。何でしたっけ、ガチャコンでですね、はい、ガチャポンじゃないです、ガチャガチャです。はい、ゲットワイルド大金ができる、ゲットワイルド大金以外にもそのいろいろね、ね、ボタンですね、いつでもゲットワイルド大金ができるボタンっていうのが商品化されたですよね。シチュエーション BGM ボタンっていうことではございますが、まあ、ツイッターなんかでブームになったね、ゲットワイルドを聞けるボタン、まあ、これね、どうやら著作権というか、ちゃんと、ジャスラックさんにも許可もらって、作成してるらしいんですが、のゲットワイルド以外にもですね、ゲットワイルド以外にもその他のボタンっていうのがあるんですよね。シチュエーション BGM ボタンなんですが、これね、どこだったっけ？他にも、ゲットワイルド以外にもね、ボタンが確かあったんですよね。なんだったっけね？よいしょ。シチュエーション BGM ボタン。 第2弾まで出てるらしいです。第2弾まで出てるらしいですね。ガチャポンはガンダム、そうなんです、ガチャポンはガンダムですね。第1弾はですね、シチュエーション BGM ボタン、まあ、結構その第1弾はその定番の曲っていうのがですね、よいしょ、第1弾は一覧ないな。ゲットワイルド以外、前ねラジオで紹介したんですよ。はい、前ラジオで紹介してですね、そう、アムロトールって誰？流れてきた言葉ですけど、誰だろう。はい、アムロトールさんって誰でしょうね。あ、名探偵コナンのキャラクターです。これアリスさんなら詳しいかもしれませんね。はい、名探偵コナンの、喫茶店アポロのアルバイト店員らしいですね。で、泉さんがコメントで、会社で退社するときにデスクを立ち上がった瞬間にゲットワイルドボタン押したいっていうことですね。いやー、ありかもしれませんね。はい、アムロトールって、そう、コナンのですね、コナンのキャラらしいです。私もね、名探偵コナンは一時期何でしたっけ、サンデーでずっと追ってたりしてるらしいですけどね。追ってたんで見てたんですけど、まあ、途中からね見なくなりました。はい、そういえばその何でしたっけ、先ほどのシチュエーションボタンなんですが、あの出会いなんかではラブストーリーは突然にね、あの日あの時あの場所でってやつですね、君に会えなかったらってやつとかね、あのなんか結構いろいろと、ちょっと待ってくださいね、ゲットワイルド、うん、これがね意外と売れててですね、今ではそのメルカリなんかでも結構、出品されてまして、はい、なんか結構な値段で売られてるみたいです。転売されてるみたいですね。はい、まあ、ゲットワイルドシチュエーションボタンね、まあそう、今現在そのメルカリなんかではですね、1000円近くで販売されてるみたいですね。期間限定ものもあるらしいですけどね。はい、まあそう、まあそう見るとね、コナンのキャラクターが後ろに流れてくるってことは完全にこの言葉の滝のランダム性っていうのは本当にわけのわからない状態でございますね。電波障害とかね出てますね今。ベイブレード、いや何が基準なんだろうね、気になるところではございますが、はい、中の人は古谷哲さんらしいですね。読み方合ってるのかな、間違えてたらごめんなさいね。はい、まあそんなわけでですね、今日の、ヘッドラインにもならないヘッドラインではございましたが、この辺にしておきたいと思います。お題のコーナーに突入していこうかな。はい、というわけで RNN ヘッドラインじゃなくて適当な話題トークのコーナーでございました。レイブンズナイト、では後半のお題のコーナーでございます。はい、先ほどの、古谷哲さんって呼んでしまってましたが、古谷徹さんですね、失礼いたしました。相変わらず漢字の苦手な HR でございます。 はい、後半のお題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。漢字の大の苦手、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。ちなみに、右にいるのは、私を、ロリ化した時に出てくるロリ化した、チャルコちゃんです。中の人はいません。はい、アリスさんがいたら怒られる。あ、確かにね、レジェンドの、いや、古谷徹さんって聞くと分かるんですけど、その漢字が出てこないです。はい、漢字が出てこなかったんで、思いっきり読み方間違えたんで許してください。はい、許してください、許してください、すいません、すいません、やめときます。はい、本日のお題を紹介していきたいと思います。はい、本日のお題に行く前に、ちょっとアリスさん呼び出してみようかな。全く気づいてない可能性ありますので、アリスさんをちょっと、呼び出してみたいと思います。オラ！呼び出し中。ポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッ。さあ、出るかな？出るかな。はい、反応ございません。古谷徹さんといえばアムロレイの声優さんね。なるほどね、めちゃめちゃ有名な声優さんですね。はい、呼び出し中。ピンポロポロン、ね、あの呼び出し音とかってですね、何でしたっけ、普通どんな感じなのかな。まあ、今あのパソコンの LINE で呼び出してみたりしたんですが、出ませんでした。はい、出ませんでしたんで、後半のお題のコーナーも、一人でやっていきたいと思います。ではですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、〇〇の時間。てか、言葉の滝、目が痛くなりそうなので一旦消します。はい、本日のお題は〇〇の時間でいってみたいと思います。〇〇の時間ですね、いろいろとあると思います。はい、そう、ありとあらゆる時間、まあ、時間っていうのはね、有限でもあり無限でもあり、まあ、個人にとっては有限かもしれません。世界にとっては無限に近しい時間があるかもしれません。まあ、本日のお題はですね、〇〇の時間でございます。おやつの時間、ラジオの時間、寝る時間、起きる時間、薬の時間、お風呂の時間、お茶の時間、洗濯の時間、祈りの時間や仕事の時間、閉店開店の時間、掃除の時間、勉強の時間、ゴミ出しの時間、買い物の時間、ね、読書の時間、競馬の時間、電車の時間、部活の時間、私服の時間から苦痛の時間、虚無の時間などなど、とにかくね、いろいろな〇〇の時間を募集したいと思います。まあ、皆さんのね、〇〇の時間、まあ、例えばさ、トイレの時間だったら、私のトイレの時間は3分間ですとかね、トイレには長くこもってしまうとかね、そんな話でも OK ですし、まあ、冒頭のオープニングあたりでもおしゃべりしましたが、バスの時間、まあ、うちの最寄りのバス停は1日5回やってくるところもあれば、まあ、どうやらコメントいただいたところでは、1日バスがね、100回はやってくるようなバス停が近くにあるって方もいらっしゃいましたし、バス停真っ白だっていうこともありましたしね。そんな感じでですね、皆さんの〇〇の時間っていうのをですね、募集したいと思います。画面のね、配信の動画説明欄に載せております。掲示板に書いていただくのも OK ですし、匿名で希望の方はマシュマロで書いていただくのも OK でございます。わざわざそこに書きに行くのが面倒くさいって方はですね、YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャス、どの配信でも OK ですので、コメントしていただければと思います。では本日のお題、〇〇の時間、来ている投稿とかを読んでいってみたいと思います。てか、アリスさん出ねえな、本当に。すーっと、あれですね、ディスコードにも 上がってきてないので、まあ、今日はひょっとしたらお休みかな。はい、曜日間違えてるってことないですよね。曜日間違えてるってことないですよね。今日水曜日だよね。今日水曜日ですよね。はい、水曜日です。びっくりしました。まあ、いくつか例を挙げていきますが、ご飯の時間とかですね、私なんかはご飯、一人暮らしの時は22時ぐらいにご飯を食べてたんですよ。22時から24時、まあ、晩ご飯ですね。で、今ではですね、まあ、実家暮らしっていうことになりますので、まあ、みんなと一緒に食べる場合には18時ぐらいに晩ご飯を食べることが非常に多くなっております。ですんでね、まあ、これぐらいの時間、まあ今は大丈夫ですけど、もう少ししてね、深夜の2時3時ぐらいを回り出すとお腹が減ってくるってことがあるんですよね。皆さん晩ご飯ね、晩ご飯とかは何時ぐらいに食べてますか？あ、コメントで今週の月曜日が休みだったから曜日感覚ずれてる可能性。あ、でもね、月曜日にお題を決めた、あ、月曜日にお題を決めたから火曜日に待機してた。いや、そんなことはないだろう、さすがに。そんなことはないだろう、さすがに、と思いたい。はい、皆さん晩ご飯は何時ぐらいに食べてますか？深夜に食べてる、晩ご飯は食べてない、晩ご飯食べてないって方はなかなかいないと思いますけどね。朝ご飯をね、抜く方っていうのはちょくちょくいらっしゃいますが、晩ご飯を抜くって方は珍しいと思いますんでね。さあ、皆さんは何時ぐらいに食べてるのか、とかですね。あと、お題の例、虚無の時間。虚無の時間。まあ、これはね、今やってます、某カンコレのイベントの虚無削りって言われてるね。虚無削り。まあ、この言葉にピンとくる人は、結構カンコレの、ヘビープレイヤーでございます。はい、泉さんがありがとうございます。晩ご飯は18時ぐらいにうちも食べますね。そうなんですよね。これ意外とね、何でしたっけ。そう、晩ご飯食べる時間が随分とね、時間差があったりするときに、まあ、例えばお出かけするときに一緒に晩ご飯食べに行こうぜーってなったりするときに、まだは、かたや、まだ腹減ってねー、かたやめちゃめちゃお腹減ってるみたいなね、そんな状況に陥ることっていうのがあるんですよね。ですんでね、そう、まあ、なのでね、お友達なんかとお食事、外でお食事行くときとか、あとその遊んでたりしてね、友達と一緒に出かけて遊んでて、あー、そろそろお腹減ったなーって一人がそうなっても、もう一人がえ、ほんまにっていうパターンとかもありますからね。まあ、晩ご飯の食べる時間統一っていうのはね、まあでも世界平均的には何時ぐらいなのかな。タメちゃんさんありがとうございます。晩ご飯はだいたい21時くらい。おお、サメちゃんさんも、結構遅めなのかな、わかんないですね。晩ご飯食べる時間世界平均ってどれぐらいなんでしょう。時間、晩ご飯の時間平均ちょっと気になりますね。あ、夕食にかける時間はどれぐらいですかっていうことではございますが、ありました、夕食の定番タイム。こちらはですね、2009年の食事に関するアンケートなので、また随分と変わってくるかもしれませんが、19時台って方が全体の4割近くを占めてるらしいです。で、18時から20時の時間帯が最も多い回答でございまして、だいたいその18時から20時の間っていうのが、8割程度ですね。一方、21時以降と答えた人も1割強らしいです。まあ、一番多いのは19時台、でその次18時台、次が20時台、で続いて21時台ってことではございますが、まあ、5時台ですね、17時台っていうのは非常に少なかったりします。まあ、ね、ただこれはね、もう10年以上前のデータですので、まあ、実際のところ今ではまた変わってるかもしれませんね。はい、今ではね、 夕食の時間帯っていうのは随分と変わってるかもしれませんのでね、平均的な時間、まあ、世界とか地域によって違ってくるのはあるかもしれませんね。その日没の時間なんかもね、地域差によって全然変わってきますから、日が落ちてからご飯を食べるってなってもね、地球の場所によっては全然変わってくるかもしれません。元主人さんからいただいてます。晩ご飯の時間はパチンコで、勝敗が決まった後、勝敗が決した後ですね、そういったのもあるのかな。はい、そうパチンコで勝敗が決した後、そうですね、まあ何でしたっけ、勝負をしている最中はさすがに晩ご飯食べるわけにはいかないですからね、台の前から離れるわけにもいかないですしね。はい、泉さんからいただいてます。関係ない、そうそう関係ない話しますが、3月27日に、大相撲観戦に大阪場所に行きます。3年前の大阪場所の時に難波で HR さんと待ち合わせして焼肉食べに行きましたね。懐かしい思い出です。あー非常に懐かしいね、思い出の時間ね。まあ、あれですね、大相撲ね、しばらくはコロコロの関係でですね、なかなか観客を入れてのね、観戦とかも難しかったのではないでしょうかね。随分と久しぶりに、どうなんですかね、その大相撲を観戦しに行く頻度っていうのは、随分久しぶりなのか意外とちょくちょく行ってたのか、まあ、その辺も気になるところではございます。はい、掲示板の方を読んでいきたいと思います。F マナさんからいただきました。ありがとうございます。はい、個人的に〇〇の時間と言いますと、深夜のクロージング番組や早朝のオープニング番組に見られる XX 教の時間というものや、天からのメッセージというような宗教、教養番組が思い浮かびます。ただ私自身はローマンカトリックのキリスト教徒ではありますが、いろんな視野や見識を深められるという意味では非常に有意義な時間を過ごすものとしてよく聞いたりしています。あと時間といえば、サッカーにおけるアディショナルタイム、旧ロスタイム、あ、ロスタイム、アディショナルタイムはちょっと私聞いたことないんですが、ロスタイムはわかります、というものはが一番馴染みがあるのではないかと思います。ちなみにこの時の、アディショナルタイム3と掲示された場合は3分ちょうどでなくて、3分1秒から3分59秒までのどこかでホイッスルを吹くということが認められていたりしますね。このためこのアディショナルタイムの1秒で勝負が変わるということも多くあります。日本でのワールド杯敗退の現状を作った主審の不可解なロスタイム、掲示された時間以上に時間を取っていたというものは有名ですが、昔の欧州や南米ではこの手には毎回に暇がなく、アディショナルタイム12分というものがあったり、果ては20分といったものもあり、よく闇の鐘が動いて賭博になっているのではといったことが多々あったことから、現在では一般人も購入できる、政府公認のサッカーくじがあったりします。やはりこの手の話から逃げられないのは、楽して大金を手にしたいという欲からなんだなっていうのはあったりします。ロスタイムが12分とか20分とかってえぐいですね。でも逆にさ、そう、それってさ、勝敗を逆転させたいから、ロスタイムを伸ばしてたり、そう、今のまんまだったら自分が思ってる方に勝ち負けがね、決まってしまうので、逆転させたいからとかそういうんでね、やってると思うんですけど、そのロスタイム中にさ追加で点入れられたりしたらどうするんでしょうね。まあ、そういったのもある、勝利点とかの話もありますから、うん、そういった部分もあるかもしれませんけど、まあ、これ実際にどうなんでしょうかね、そのロスタイム。まあ、今ではアディショナルタイムって言葉に変わったらしいですが、はい、まあ、球技における用語で、まあ、元々はその選手の交代や、 怪我の判断とか負傷者の搬出などに、よって消費された時間、まあ、いわゆる空品時間を指す通称らしいですね。まあ、相手チームには不公平になるため、公平を期すために有用時間を相手に与えないっていうのが趣旨ですね。はい。まあ、かつては、インジュアリータイムと呼ばれてましたが、サッカーではアディショナルタイムと称されるそうですね。まあ、主審が結構時間をチェックしてるのかな。はい、まあ、ラグビーなんかではその本が鳴ってラストプレーが合図されるんですが、サッカーとは異なり、ロスタイムが経過した時点で、即終了とはならないそうです。はい、でコメントでですね、何でしたっけ、先ほどの大阪場所ですね、去年の大阪場所は中止、一昨年の大阪場所は無観客試合で観戦に行けませんでしたので、今年は3年ぶりの生観戦ですね。巡業もこの2年間は ずっとどこでも中止してるってことですね。いやー、もうコロコロも早く収束してほしいですね。ただね、このコロコロウイルスね、うちなんか、うちというかうどん製なんかではもうまだまだ人数がね、現状維持というか増え続けてるというか減ったり増えたりしてないのに、でもあれなんですよね、マンボウ処置ですか、あれが終わっちゃったりしてるのでね、まあもうこれは正直個人個人が気をつけながらね、やっていくしかないのかなって思っておりますね。はい、では続いて泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。 MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。泉の至福の時間来ました。至福の時間、至福の時間は美味しいご飯やお菓子を食べている時とゲームで遊んでいる時です。もう人生これのために生きてると言っても過言じゃないです。まさにそうですね、些細なことかもしれませんが、お腹が満たされて楽しいゲームができるって幸せなことですよね。こうやって日々ご機嫌に生きることは、健康で元気で気持ちが充実してストレスが少ない環境が必要です。今の困窮な社会情勢において、普通に幸せに生きるということと人並みの暮らしを営むことの難しさを改めて実感しております。いやー、まあこんなこと言うと怒られるかもしれませんが、私自身がね、ここでこうやって配信できてるっていうのもね、日本が平和であるからなのかもしれません。いや、まあその通りなんでしょうね。てか、あれですね、確か昨日なんかはね、節電とかの影響で配信を自粛してるって方とかもいらっしゃったみたいなんですが、私そんなの関係ねえぐらいの勢いで配信してるんですが、これ大丈夫なのかな、怒られたりしないよね、大丈夫だよね、大丈夫だよね、大丈夫、大丈夫ですよね。はい、まあみんな電気は有限なのでね、まあ控えめにっていうか、そうなんか暖房をね、エアコンが使えなければ灯油のファンヒーターを使えばいいじゃないっていう暴論もありますが、灯油とか石油とか今めちゃめちゃ高いですからね。まあその辺のね、お財布事情とかもあったりはしますが、厚着するっていうのもいい手だと思います。はい、では続きまして、サン・ミッシェルさんからいただきました、ありがとうございます。大航海時代オンラインね、ゲームをするときですね、誰にも邪魔されず自由で、なんというか救われてなきゃダメなんだ、一人で静かで豊かで、ゲームは家でゆっくりやる派、サン・ミッシェルです。それでは、そうこれね、有名なセリフですよね、誰にも邪魔されず自由で救われてなきゃダメっていうね、これね、もともと何だったかな、そう孤独のグルメですかね。物を食べるときはね、誰にも邪魔されず自由で、なんというか救われてなきゃダメなんだ、一人で静かで豊かで、まあ、これね、いろんなものに言い換えられますよ正直。 そう。トイレで用を足してるときはね、誰にも邪魔されず、自由でなんていうか救われてなきゃダメなんだ。ね。これぴったり来るでしょ。用を足してるときにね。まあ、一人で食べる食、まあ食事なんでしたら、一人で食べる以外にも、みんなで食べるっていう楽しみもありますが、まあまあまあ、これね、トイレをするときはね、トイレで用を足してるときはね、誰にも邪魔されず、自由でなんていうか救われてなきゃいけない。俺はこっちの方がしっくりくるような、そんな気はしますけどね。はい。まあ、ね、孤独のグルメ、これもね、有名な漫画ではございます。これね、意外と、何でしたっけ、ドラマ化、実写ドラマ化もされたんですが、もうその実写ドラマ化された時のね、俳優さんの演技がまたすごい。ね。なんか意外と、その、見た目がね、見た目が、漫画のキャラとはやっぱちょっと違うんですよ。まあ、実写化にするにあたってね、見た目は、まあ、髪型とかは多少寄せてるんですが、ね、ちょっと違ったりはするんですが、これはね、俳優さんの演技力がマジっぱないです。はい。はい、コメントで役者さん、そんなに大食いじゃないんでしたっけ？そこまでは私も知らないんですけどね。これね、うん。Amazon プライムなんかでは、確か今でも見れるのかな？あのプライムビデオかなんかで。で、まあ、もし見れる方でしたら、シーズン1のね、あの1話だけでもいいんで、ぜひぜひ見てみてください。これは、本当に、よくね、漫画作品を実写化すると、失敗するケースっていうのもあるんですが、まあ、成功したケースっていうのもね、やっぱ多少はあるんですよ。まあ、孤独のグルメなんかは実際に、実写化大成功なのではないかなって思ったりはしてますけどね。はい、秋月じえさんから、あれ、ゴロちゃん以外の役者さんも非常にいい味出てて良いですね。そうなんですよね。まあ、個人的にね、実写化で成功したやつでパッと思いつくのが、意外とね、ファンタジー要素入ってるけど成功したっていうのは、デスノートなんかは成功したんではないかなって思いますね。そう、孤独のグルメに関しましては、リアルを描いている感じなので、まあ、言うたらファンタジー要素をあんまり、でもファンタジー要素が全然入ってないので、まあ、実写化っていうのは、まあ、成功しても、なるほどって思ったりはするんですが、結構ね、ファンタジー要素が入っているものっていうのを実写化すると、大概、うーんってなるイメージが多いんですよ。まあ、某海外のドラゴン、ドラゴンな玉のね、実写化とかね。はい。で、あとは、そうですね、進撃してくる、その巨人の、実写化とかね。まあ、あと、デビルな男の実写化とかね。ファンタジー要素のものっていうのは結構、失敗することが多いかなと思うイメージな。私のパッと見のイメージですよ。まあ、先ほどなんか適当にずらっと言った番組、ものも面白いって方ももちろんいらっしゃると思うんで、ただ、そうですね、そのファンタジー要素が入ってても、やはり成功したっていうんでしたら、デスノートとかは結構成功した方の部類なのではないかなって思ったりしてるとかね。はい、某北斗とか、某シティハンターとか、泉さんからいただいてます。孤独のグルメの実写版はスタッフさんがお店に通い詰めて味を確認してからロケを申し込むそうだね。あー、こだわってますね。そう、やっぱりね、その役者さんに美味しく食べてもらうっていうのもありますし、当然ね、それ場面にね、スポットが当たったお店とかってね、やっぱりその人が来るようになると思うんですけど、と実際にその放映されて美味しそうに食べてるのに、いざそのお店行ったらうんってだったら、その放送にも支障が出たりするケースもあるかもしれませんから、まあちゃんと味を確かめてからロケを申し込むっていうのは、それは素晴らしいですね。 まあね、そのリアルのお店とのつながりがあったりはしますんでね、その辺きっちりこだわってるっていうのはスタッフさん素晴らしいと思います。はい、というわけでその名言から孤独のグルメの話題になってしまいましたが、次行ってみたいと思います。元囚人さんからいただきました、ありがとうございます。 MC リスナーの皆様こんばんは。取り返しのつかない時間と言いますと、逮捕されるその日の直前、そろそろ捕まるよなと感じていました。なぜあの時思いとどまらなかったのだろうと今でも思います。まあでも今ね、そう言ったら反省っていう表現はどうかは思いますけど、ね、そう感じることができてるってことは全然ね、まあ成長というか一歩前進したのではないでしょうかね。今日もなんとなくパチンコ店には行ってはいけないような予感がしてましたが行ってしまいました。取り返しのつかない時間を過ごすことはまだまだ繰り返すのかなと思います。今タバコを吸ってますが、病気した時にやめとけばとか、まあ確かにそういったのはあるかもしれませんが、まあそれってね、正直生きてる上では仕方ないと思うんですよね。そうだって実際のところ、その何でしたっけ、私のね、お母ちゃんの方のお父さんなのかな、母方のおじいちゃんなのかな、もう酒もタバコもガンガンやってましたけど、めっちゃ長生きしましたからね。そうだから結局のところはね、何でしたっけ、先ほどのグルメネタではありませんが、そう、半間裕次郎さんがですね、バキに出てくるバキの親父ですね、はい、裕次郎さんの食に関するね、コメントっていうのが私めちゃめちゃ好きなんですよ。そう、食に関する名言ということでですね、まあまあ何か何を食べてるのか意識しろっていうのはまあね、いただきますごちそうさまの原理っていうのは分かるんですが、まあそれとは別にですね、そう、そのこの名言、まあ、これちょっとフルで読み上げますね。防腐剤、着色料、保存料、さまざまな化学物質、体に良かろうはずもない、しかしだからとて健康にいいものだけを取る、健康にいいものだけを取る、これも健全とは言い難い、毒も食らう、栄養も食らう、両方を共にうまいと感じ血肉に変える度量こそが食には寛容だっていうね、こういうセリフがあるんですが、いやこれ素晴らしいなと思いました。いやまあね、そのそう、まあ、着色料とか保存料とか化学物質とか、まあ、体に良くないとかね、そのまあ人によってはそのお肉は食べないとか、まあね、お野菜苦手って方とかもいらっしゃると思うんですが、まあね、体にいいものだけを取るっていうのはね、まあこれも健全とは確かに言い難いって、これね好きです、このセリフね。ですんでね、そうだから何でしたっけ、まあ取り返しのつかない時間を過ごすことっていうのはまだ、そう、病気をした時にやめとけばとかって思うことはあるかもしれませんが、まあその時はその時じゃないですか。今やりたいことやっとくのがいいと思いますよと、思います。そうだから本当にね、タバコなんかはまあ確かに体に良くないものなのかもしれませんが、そうタバコを吸わないっていうのは、まあ好きで吸ってる方にとって吸わないっていうのも健全とは言い難いのかもしれませんですね。ですんで、まあこの裕次郎さんの言葉、裕次郎さんのこの食に関するこの言葉は私大好きです。はい、コメントで、泉さんからいただきました。うちのじいちゃんも、酒もタバコもガンガンやってたけど長生きして寿命を全うしたね、不思議だった。だから結局のところ、そう、その人にとって毒とね、薬っていうのはね本当に紙一重なのかもしれませんね。 そうだから逆にそのタバコをやめることによってストレスが溜まって体中にジンマシンが出てカイカイになったとかねその病は気からと言います、いい部分もありますからね、そのストレス的な部分っていうのはねやっぱあると思うんですよ、まあ、中毒にならない程度にっていうのはありますけどね。そう、重度なのはストレスがかかりすぎないのが大切なんじゃないかなと思います。好き勝手やっていたけど長生きしているからっていうことですね。そう、まあストレスっていうのはね体調に一番直結する部分なのかもしれません。なんかね、動物実験とかでストレスをかけ続けると何かしらになるとか天然のね、そういった話もありますからね、その皆さんストレスはかけないように、まあ、睡眠をしっかりとってね、お風呂に入って美味しいご飯を食べてラジオを聞いて、まあ今はその世界各国でね、我々のような我々というか、まあ日本は平和なので平和ですんでね、まあそういう暮らしができない地域もあるかもしれませんが、今我々はできてるんで、まあおごらずなおかつその感謝しながら日々生活するっていうのはいいかもしれません。まあ、私ねそのラジオができてるのはね、感謝して皆様に感謝しております。実際にねその石油を採掘して電気を作ってくれてそれを提供してくれてるって人ね、いろんな人の上に成り立ってラジオ配信できてるんでね、そのいろんな人をこうね、いろんな人に感謝しながらやるべきなのではないかなって思っております。はい、というわけで丸々の時間、ラジオの時間がまだまだ続きますが、アリスさん本当に来ないな、大丈夫なのか、めっちゃ気になりますね。例えば、アリスさんが、作りましたオープンチャットですかね、これなんかではアリスさんの反応はなかったんですかね、オートの今日はレイブンズナイトの日、これはオートのあれですね、ものですんでね、いやちょっと心配になりますね。大丈夫なのか、大丈夫なのかな、大丈夫なのかっていうことではございます。ではですね、来ている方の、マシュマロなんかもチェックしていきたいと思います。マシュマロの方ではですね、マシュマロシャワーが来てます。フォロワーからの一括送信ということで、好きな人とデートに行くならどこでどこに連れて行きますか、おうちデートが最高に決まってるじゃないですかね。はい、右利きですか左利きですか、右手の方が器用ではございますが左手の方が力が強いです。で、年上好きですか年下好きですか、見た目は年下の方が好きかな実年齢はあんまり気にしない、はい、こんな感じかな。チャルコちゃんみたいな可愛い女の子がいたら嬉しいな、嬉しいな。いやでもね、この辺も気になりますよね。皆さんその年上好き、いやでも年上好き年下好きってさ、年齢がいけばいくほどね、年下しかダメになってくるんじゃないかなって勝手に思ったりするんですよね。いや確かにその小学校とかちっちゃい頃っていうのはね、年上のお姉さんに憧れたりっていうことはあったかもしれませんが、そう私はまあ高校生ね、高校生の時にすでにロリコンって言われてました。はい、高校生の時にロリコンって言われてました。まあ、このね、ラジオ今このタイミングで聞いてる方の耳にこっそりお伝えしておきますが、この HRR の意味、変態バーチャルライバーって今では名乗ってますけど、ハイパーロリロリって意味があったりするんですよ。高校生の時につけられたそんなね、あだ名というかハンドルネームだったりするんですが、はい、あコメントで年齢は関係なく金銭感覚が近い人、あー重要ですね、金銭感覚が近い人、なおかつあれですね、 その趣味に使うお金にケチをつけない人っていうのは理想かもしれませんね。例えばさ、私なんかもそのパソコンのパーツとかで、まあ、今回その4、5万使ったわけです。4万ぐらいかな ?4、5万使ったわけですが、パソコンのパーツって見えないじゃないですか。箱の中に入れてしまうとね。だからそんな見えないものに4万も使ってとかって言われたら俺はムッキーってなっちゃいますね、おそらく。で、まあ逆にね、そのブランド物とかバッグとかね、まあそういったものをも複数所持したりとかなると、またそれはそれでね。いやでもね、私ね、そのリサイクルショップとかで働いてた時期がありますので、ブランド物とかにもね、物の良し悪し、良しというかその価値ね、存在するっていうのは理解してるんですよ。あ、なんでこんなに高いんだっていうのがね、ああまあこれは確かに高えわってなるようなね、ちゃんとしてるものもあったりはするんですが、使ってないのにそれをコレクションするっていうのもどうかっていうね。とか、ね、あと、コメントであるように、ゲームに大金使っても怒らない人がいいです。まあ確かにね。まあでも大金と言ってもね、そう、車に大金をかける人とかも中にはいらっしゃいますからね。まあお金に余裕がある方には全然いいんですけど、もう自分の生活費をカツカツに削ってまで、車のカスタムにね、何十万とお金をかけたりとか、あとその、ソシャゲとかでね、ソーシャルゲームとかで、月に何万何十万とつぎ込む方とかね。まあ、健全、まあ何が健全かはわかんないです。ね、お金に関しては使った方がいいです。はい。使った方がいいですが、まずは自分が生きるために使いましょう。で、自分が生きるために使って、余るんでしたら、別にそのお金は使ってもいいんじゃないかなって思います。はい。秋月 J さんからいただきました。ありがとうございます。お互いの趣味に理解があれば、まあ、なんとかなる気はしますがね。あとは食い物の好みで妥協点が見つかるかどうか。あー、目玉焼きに醤油かけるやつは許さねえとか、唐揚げにレモンかけるやつは許さねえとか、そんなやつですね。うん。いや、まあ、私の場合は、あれですね。牡蠣なんかが晩ご飯の夕食のおかずに出たら、まあ、怒りはしないですけど、部屋に引きこもりますね。はい、しすいさんからいただいております。程度はあれば、程度はあれど、趣味は許容してほしいですね。趣味の許容っていうのはね、非常に重要だと思います。まあ、私みたいにこういった、そのね、配信活動なんかを行ってる人にとっては、まあ、何でしたっけ？そう、私が結婚することになりました。配信もできなくなりました。みたいなことになり得る可能性も、いや、怖いね。まあ、お相手がいませんので、結婚するってことはなかなか難しいとは思いますけどね。はい、泉さんからいただいてます。HR さんは食べ物の好き嫌い多そうだからね。まあ、多いですよ。非常に多いです。めちゃめちゃ食べ物の好き嫌いは多いですが、あれなんですよね。食べなきゃいいだけの話ですから、それに関してはね。まあ、牡蠣以外は食べなきゃ大丈夫です。はい。牡蠣は、その場に存在してて匂いを放った時点で俺がアウトになるので、牡蠣だけは存在してるだけでやばいんで、ご遠慮いただきたいんですが、まあ、それ以外の食べれない苦手なものに関しては食べなきゃいいだけの話ですし、好き嫌いっていう部分もね、結構メイン食材じゃないことが多いです。よくね、好き嫌いとなるとそのピーマンが嫌いとかさ、まあ お子様ですけどね、ピーマンが嫌いとか、ナスが嫌いとか、ああ、ナスは私嫌いですね。ピーマンが嫌いとか、人参が嫌いとか、そういう話にはなるんですが、そう、野菜でね、食べれないものって言ったら、ナス。ナス以外は、 食べられます。食べられます。ナス以外にも嫌いなお野菜っていうのはあります。はい。ブロッコリーとか、セロリとかは、あんま好きじゃないです。ただ、食べられます。食べることは可能です。で、そうだな。嫌いなものって言いますと、例えば、ウニとか、貝とか、イクラ？ね。まあ、その辺は、めったに出るものじゃないので、食べなきゃいいだけの話だと思いますし。あとは、まあ、よく出るものとかでしたら、梅干しとかかな。梅干しは、苦手ですね。避けます。はい。まあ、でもそれも結局食べなきゃいいだけの話です。梅干しのおにぎりを買わなきゃいいだけの話ですし、お弁当に梅干しが乗っかってるのを避ければいいですし、で、まあ、梅干しが乗っかってたとしても、その周りの、ね、ご飯ごと、削り取ればいいだけの話ですから。はい。泉さんからありがとうございます。HR さんがの好き嫌いは、食物アレルギーがあるからではなく、単にまずいから？そうですね。食わず嫌いじゃございません。食わず嫌いではございません。食って嫌いです。食べて、あ、これ、俺の口に合わねえや。ってなって食べないってだけの話です。まあ、牡蠣だけはごめんなさい。あれだけは、食べたら胃の中のものが全てリバースしてしまいますんで、牡蠣だけはどうしようもないんですが、はい。コメントで病院食で梅干しはよく出たんじゃないの、梅干しは拒否してました。拒否というか苦手なものあったら教えてくださいって言われてたので、梅干しは真っ先にあげました。ですね、まあ基本来ることはなかったです。ですです。そうそうなんですよね、食わず嫌いではなくて食って嫌いです。だから多分味覚がね、子供の頃から成長していないって可能性があります。そう。だからね、結構、なんか子供が苦手とするものが私も苦手だったりすることが多いです。はい、で、入院してご飯残すと看護師さんに何か言われるのでは？いや、入院してる最中のご飯は大体平らげてました。基本残すことはなかったですね。うん、意外に意外。だから、なんだろう。普通の食材で苦手なものってなると、まあ、茄子ぐらい？茄子、梅干し。そう、病院食でイクラとか出てこないですからね、普通に。ね。まあ、そんな感じなのでね。なんだろう、案外大丈夫です。はい、案外大丈夫です。うん、案外そこまでね、嫌いなもの、貝類、まあ貝類もアサリとかは食べようと思ったら食べられますけどね。まあ食べないという選択肢があれば食べないだけです。まあ、でも実際にどうなんでしょうかね、その味覚の違いっていうのはね、やっぱ大きいと思いますよ。味が嫌い、単純に。味、食感、香り。そう。で、美味しいのに、って言われるのが、ね、これ嫌いな？美味しいのに。いや、美味しくないやんっていう話でね、揉めるんですよね。美味しくないやん。これが美味しいの？っていうその疑問が残ったりはしますけどね。はい、起点してるみむさんがニコニコ広告いただきました。ありがとうございます。はい、今日のお題は〇〇の時間でございます。ニコニコ広告の時間でございますね。もう間もなく、配信が終わる時間ではございますが、まだ20分もあるね、時間ではございますが、まあ、アリスさんのね、アリスさんの遅刻の時間、アリスさんの遅刻の時間ってなんだよ。アリスさんが遅れてくる時間ですね。今日は、1週間以上遅れる可能性はありますね。 はい、アリスさんは、ひょっとしたら、1週間以上遅刻する可能性があるということでですね、ご理解いただければと思います。はい、掲示板に来ているかどうか、ちょっと見ていきたいと思います。一応更新ボタンポチッとな、特にないので、それではですね、皆さんに、せっかく聞いていただいている方がいらっしゃいますので、気になるものとかをですね、コメントなんかをしていただければすごい助かるんですが、はい、寝る時間起きる時間聞きましょう。寝る時間起きる時間、さあ皆さん最近は何時頃に寝てますか、何時頃に起きてますか。私はですね、現在4時ぐらいに寝てます。だいたい4時に寝て10時に起床していることが非常に多いです。そう、結構ね、まあ明日も配信予定なんですが、深夜のエルデンリング配信っていうのをね最近やってるんですよ。0時からだいたい3時ぐらいまでですね、エルデンリングの配信を行ってますので、まあそれ3時に配信終わって、まあ、そっからやり残したことをちょろちょろ、配信後の後処理とかやり残したことをちょろちょろ、あとソシャゲなんかもちょろちょろやりつつ、で配信者さんがまだ深夜遅くに配信してる人がいたら、たまに覗きに行って、で4時ぐらいになったらシャープ4時やんけって言って、寝るっていうことがよくあります。ですんでね、そうで、まあそっから朝起きるのは最近は10時ぐらいですね。以前は9時ぐらいには起きてて、7時起きとかもしてたんですけどね、ちょっと最近はね、朝起きるのが遅い感じではございます。でまあおうどん屋さんでおうどんをあれこれしてって感じですね。はい、泉さんからね、食べ物の話ですね。泉もレバーとかセロリが大嫌いなので、美味しいのになんで食べないのって聞かれたが、聞かれたら腹が立つのでわかる。確かにね、まあ、腹が立つよりも、これが美味しいのって疑問が浮かぶかもしれませんね。はい、コメントでさくらさんから、最近は1時ぐらいに寝てるなってことですね。はーい、はい、というわけでですね、アリスさんの起床の時間でございます。はい、というわけでですね、アリスさんをお呼びしようかな。はい、カモーン、カモーン。元気いける、いけるいけるんかな。おー、来た来た来た来た来た。もしもし、アリスさん聞こえますか？おはようございます。あれ？あ、はいはい、入りました。声入りました。
もしもし。
おはようございます。はい、声入ってますよ。声入
っ、聞こえない。
あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。こっちの。はい、ちょっと待ってくださいね、ちょっと、調整 し直したいと思います。アリスさんの声は入っておりましたが、私のサウンドデバイスが確かこれかね、ちょっとお待ちくださいね。これじゃなくてマイクが変わってます。マイクがこれだ。はい、こっちの、よいしょ。はい、これでいけるかな。はい、現在呼び出し中です。現在呼び出し中でございます。はい、アリスさん聞こえますか。こんばんは。
こんばんはでございます。
いや、ごめんなさい、こっちの、マイクがサウンドデバイスが変わったので、変わってたので LINE がリセットされてました。ですんで、
いや、大丈夫です。大丈夫です。ごめんなさい。
いえいえ、おはようございます。
おはようございます。真面目におはようございます。
アリスさんの起きる時間は今ですね。
今ですよ。すいません。
アリスさんの起きる時間は今ですね。おはようございます。
久しぶりにやっちまった感がございます。
いや、てっきり、アリスさんは、一週間遅刻するかなって思ったんですけど。
一週間
一週間遅刻するかなって思ったんですけど、だいたい、1時間45分遅刻ですね。おはようございます。
おはようございます。いや、
うん。
本当は、
はいはいはい。
ちょっとまあ、いろいろありまして。
ほうほうほうほうほう。
で、ちょっと、うたた寝しようかなって思ったら。
はいはいはい。
誰もいなくなっていて、ちょっと寒くて起きたら、ふわーってなりました。
なるほど、やってしまったわけですね。やってしまったわけですね。
今日は、
はい、
素直にやってしまいました。
いやー、えんやで、
えんやで、よくないよ。
はい、というわけでですね、ヒエピタリスさんを登場させたいと思います。あれですよ、ディスコードじゃないのでぴょこぴょこが用意できないので、今回は今日は動かない立ち絵ではございますが、はい、ヒエピタアリスさんを、ちょっと急遽登場させて、はい、おはようございます。まあアリスさんの無事が確認できてよかったです。いや、マジで心配してたんですよ。
いや、すみません。
いやいや、全然、そう、まあリスナーさんもそうなんですけど、連絡はなかったからね。
そうですよね。
ちょっと随分心配してたんで、まあまあ無事で良かったです。はい、寝ているだけなら安心しました。お元気そうな、いや、お元気そうじゃないですよ。だいぶ弱ってますよ。だいぶ弱ってますよ。アリスさん、
すいません。お元気なんですけど、
はい、
寝そうです。
なるほど。まあ、とりあえずね、今ね、皆さんに寝る時間とか起きる時間をね、せっかくなので聞いててですね。
そうなん
ですね。はい。
で、起きる時間を聞いたので、
そうそうそう。でね、長曽壁元親さんから、寝る時間は3時から4時。今日は家着くの日付変わる。うわー、大変ですね。今、お外なんですね。はー。はい、よいしょ。で、このチャンネルで初めて見るラジオなんですけど、もしかして、大寝坊っていうことで、はい、うちの相方のアリス・セラフィムさん、今日は、大寝坊でございます。
はじめまして。
はじめまして、翡翠、緑さん、緑さん、いらっしゃいませ。この前の、エルデンリングの配信とかにね、ちらっと覗きに来ていただいてたと思います。ありがとうございます。はい。というわけで、せっかく来ていただいたので、丸々の時間書いて、なんか、一言コメントいただけませんか？今はね、寝る時間とかを聞いてたりもしてますけどね。はーい。
そっか、今日丸々の時間。
そう、丸々の時間ですよ、アリスさん。
うん、なんか頭の中自動丸々が頭から取れなかった。
それは先週のネタですね。
うん、そうだとよね。
はい。で、元主人さんからいただきました。寝る時間はレイブンズナイトが終わったら。うおー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
起きる時間は7時ぐらいに自然と起きるそうですね。
うん、起きる時間はレイブンズナイトが始まる時間でもいい
ね。1週間経ってるよ、それは。それ1週間経ってますからね。ね、はい、
レイブンズナイトだけのために生きている感じで。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、1週間寝るのは辛いと思いますよ。ね、
辛いか、逆に辛いか。
さくらさんがですね、最近は1時ぐらいに寝てるな。ああ、1時ぐらいですね。まあ1時ぐらいでしたら結構ね、そう、まあ起きてるって方もいるのかもしれませんね。まあ、じゃあ、アリスさん。せっかくさ、アリスさんもその、何でしたっけ、アリスさんがお題を考えていただいたので、この、〇〇の時間っていうことでですね。
はい。
ピンとくる、皆さんに聞いてみたい、〇〇の時間っていうのがあればね、教えていただきたいと思うんですが、さあ。
ピンとくる、ピンとくる？
はい、〇〇の時間ですよ。
今、めっちゃ頭の中回ってないからね。
まあ、寝起きですからね。おはようございます。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ちくしょう。ね。
はい。
お腹が空く時間。
お腹が空く時間。
うん、あのさ、
はい、
仕事してるとさ、
はいはいはい、
あの僕朝なんか食べると、
はい、
なんか胸焼け起こしてこう仕事場で仕事の最中気持ち悪くなっちゃうから、
朝ごはんは食べないようにしてる
って。そう、食べないで行くんですけど、はいはいはい、やっぱりお腹空くんですよね。
あ、まあ、それはそうですね、うん、うん、
だいたい午前の11時半ぐらいになってくると、
はい、
まあ、12時からお休みの時もあれば1時からお休みの時もあって、
はいはいはいはい、はい、
お腹空いたなーってなるんですよ。
なるほどね。
うん、
まあお腹の空く時間、まあ、私なんかは深夜の3時ぐらいですかね。
深夜の3時？
そう、3時ぐらいにはお腹減ってきます。
あ、でもそうかもしれない。あの、寝る前にお腹空く。
私はその時はうまい棒かじったりしますけどね。
うまい棒の味は？
明太味でございます。
そうだよね、当然そうだよね。
明太味は好きですけど、明太子は嫌いです。先ほどはあの好き嫌いの話題が出てたんですが、
うん、
はい、泉さんからいただきました。深夜3時に夜食しますね、徹夜の時。
あ、やっぱりみんなあれか、夜組か。
まあいつもさぬきうどんを作って夜食してるらしいですね。まあがっつり食べてますね。深夜に小麦粉はお腹にたまるんじゃないの、はい、お腹にたまるんじゃないの、わかんないですけどね。
深夜に小麦粉やばい。
深夜に小麦粉はやばいかもしれませんよ。
うん、はい、でも寝る前にお腹空いた時ってみんな食べるかな、やっぱり。それとも我慢して、
はい、
ね、眠気で勝てって寝るかな。
我慢してまあ寝ることもありますけど、うん、でもね、その私ね、寝る前に我慢できないのはあるんですよ。そう、
うん、
トイレ。
あ、うん、それは
あのまだそんなに催してるわけじゃないけど、ないからお布団に入
っておかないと、うん、なんか落ち着かない。
そう、寒いからね、トイレの時間、トイレだけは我慢しようかなって思ってお布団に入るけど、やっぱりなんかモヤモヤしてね、
モヤモヤ、ね、
モヤしてね、本当ね。
それでさ、トイレに行こうかどうか悩んで2時間ぐらい経つよね。
2時間は経たないです。私はもう諦めてすぐトイレ行きますよ、さすがに。
あ、僕はダメなんだよ、なんかめんどくさいから行きたくないからさ。
はいはいはい。
なんかめんどくさくて行きたくない時ってどの、なんだろう、あの全然行かなくても大丈夫な人間だからさ。
そう、行かなくて大丈夫かなって思ってるけど、やっぱり行かないとやっぱ寝れないんですよね、最終的には。
おう、
はい、泉さんから、そのくせダイエットできないって悩んでおります。いやー、深夜にね、小麦粉はあかんと思います。なんかね、ガムがいいですよ。ガム、糖分控えめのね。
ガム？
お腹が減った時にガムを食べて口の中をもぐもぐ動かすと多少ごまかせます。
うん、なるほど。
うん、ガムとか、あとアメちゃんとかね、糖分控えめの。
アメちゃん、
アメちゃんを舐めるのはいいかもしれません、お腹が空いてる時にね。でも本当にお腹が空いてたらボリボリやっちゃう可能性はあります。でボリボリやっちゃう方には、まあこれは糖分控えめじゃないんであんまおすすめじゃないですけど、チャイナマーブルっていうめちゃくそ硬い飴がございます。
あれでしょ、ユーハ味覚糖の丸っぽいやつでしょ。
うん、ユーハ味覚糖かどうかは分かんないですけど、あのチャイナマーブルっていうのがあるんですよ。
うん、分かってるよ、あの砂糖でガチガチのやつの丸っこいやつで、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
いつまで経っても溶けない感じの、
そう、
あの色変わりキャンディーとしてしょっちゅう口から子どもの頃はこう出して色を確認して食べてたやつ、
ね、そう、あのね、春日井製菓さんが作ってますチャイナマーブルっていうね、
ユーハ味覚糖ののど飴とかも最近そんなのが感じて、
そのね、そのチャイナマーブルっていうのはなんと陶器、チャイナって陶器ですね、中国じゃなくて陶器の意味のチャイナなんですけど、陶器みたいに硬いマーブル飴っていうので、うん、
そう、色が変わるよって書いてあるからね。
の、ね、本家のやつはね、変わらないです。素朴な美味しさとしか。はい。
素朴な美味しさ。なんでマーブルなんだよ。
ですです。これね、
マーブルなの？
色がマーブルだからじゃないんですかね。
そうなの？変わるからじゃないの？
どうなんでしょう。基本あの外側は色ついてますけど中は真っ白ってことが多いですけどね。
なるほど。
そう、このチャイナマーブルなんですが、そう、
確かにマーブルチョコレートって言ってもマーブルは、うん、あれだもんね、 表面だけだもんね。
そうで、これがねまたまたもう歯が割れるレベルに硬いんで。
そりゃそうだよ、 HR さんでも噛めないだろう。そう、
俺が噛めないレベル、あの半分ぐらいまで舐めないと噛めないです。
いや、そこまでして噛まなくてもいいじゃん。どこまで噛めるかなみたいな挑戦してるの。
まあ、ちなみにあのチャイナマーブル、よくね、あの鉱物の硬さで表されるモースコードっていうのがあると思うんですけど、
うん、あるね。
あれがだいたい3ぐらいあるそうです。
なんかもう立派な半奇跡じゃないですか。
もうモースコードだいたいね3ぐらいありまして、はい、
うん、まあ、有名半奇跡、
そう、有名なものではもう一応ね効果では傷つけることがレベルできるレベルらしいですね。
フローライトぐらいじゃない？
3だと、そう、まあ大体あのカルサイトとから
しいです。あ、カルサイトか。はい、カルサイトか。フローライトはもうちょっと硬い？
グローライトって漢字でなんて言うんでしたっけ？
漢字わからない。
ホタル石？フローライト、うん、あ、ホタル石はモースコード4ぐらいですね。
おー、惜しいな。
ナイフの刃で傷つけることができるぐらいらしいんですが、まあ、モースコード3ぐらいある、硬さの。
あれじゃない？アパタイトは？
アパタイトってなんだろう？アパタイトは、いや、モースコード5ですね。アパタイト。
あれ、そんなに硬かった？
意外と硬いです。はい。臨界石ってやつですね。
綺麗だよ。
ですです。まあ、そんなこんなでですね、まあ、そういうのをあの口の中に含んでおくっていうのもいいかもしれません。非常に
今頭の中ではアッパタイトの石を口の中に放り込んでる
から やめよ。
いや、本当に本当に。
で、まあそんなわけでですね、うん、口の中で飴が溶ける時間っていうのも非常に長いのでですね、
いつまで経っても溶けない飴だぞ。
いつまで経っても溶けないやつです。はい、まあそんなこんなでですね、ラジオのエンディングの時間になってまいりました。
大変だ、アリスのためにもっと延長しようぜ。
いやー、
ウトです。
俺だいぶ喉頑張って喋ってて、
はい、すみません。
今日ね途中でね水が切れちゃったんですよ。
大丈夫ですか？
大丈夫です、はい。というわけでですね、エンディングの方に突入していきたいと思います。はい、あ、いや待って、その前にエンディングに行く前にね、アリスさん、
うん、
せっかくなので今日なあのアリスさんにも紹介しようと思って新しい機能を実装したして、
うん、
したんで、それもねアリスさんに見せておきましょう、はい、
あ、いてね、アリスもバトルドワイヤルに出なきゃいけないじゃん。
そうですね、最後によいしょ、実装した今あのオンにしましたが、まあ、今日ね、アリスさんが、いなかったので、半分ぐらいの時からチャルコちゃんにも顔出してもらったりしてました。はい。
はあ、
で、今ね、画面の後ろに、文字がいっぱい落ちてきてるんですが、言葉の滝っていう機能を実装しまして、
うん。
そう、この言葉の滝によってですね、いろんな単語が延々と降り続けてますんで、眺めてるだけでも面白いかもしれませんし、トークテーマとしてですね、引っ張り出すこともできるっていうね、そんな感じの機能を、うん、今日から実装してみました。はい。
なんか降ってる。
めっちゃ降ってますよ。いろんな単語が、ありとあらゆる単語が降ってきます。ですです。はい。というわけで、
何これ。
おしゃれでしょ？
おしゃれだけど、うん、 後ろの文字を一生懸命読もうと知ってしまってるよ。
そうそうそう、だからパッと目についたやつをね、あのトークテーマにするっていうのは面白いかもしれませんよ。
黄土色って気になるな。
黄土色ね、なんかあの腹色とかっていうのはあの使っちゃダメらしいですよ。
え、あ、そうだよ、
そう、肌色っていうのはもう今は使っちゃダメみたいですね。はいはい、というわけで、皆さんバトルロワイヤル最後にね、バトルロワイヤルに突入していきます。準備はよろしいでしょうか。 YouTube ライブの方でコメントしていただければあなたのキャラクターが画面上に登場いたします。はい、というわけでですね、登場しましたら、準備ができましたらバトルロワイヤル突入していきます。
準備 OK です、
はい、準備 OK ですか、皆さん準備 OK ですか。はい、ではですね、よいしょ、生き残りたいな、サメちゃんさんも、意気込み、バリバリの意気込みあるみたいですね。というわけでですね、では早速バトルロワイヤル突入していきましょう。はい、勝った方には賞金500分ずが贈られます。ではバトルロイヤル、今日はね意外と人数控えめなので、ね、生き残れる確率高いかもしれません、うん、では行きましょう、バトルロイヤルスタート。はい、画面からキャラが決めて、うん、上空から、お、ちょっとだけタイムラグがあるっぽいですね。反応しない、反応しないぞ、タイムラグ、あ、消えました。はい、上空から今消えました。上空から降ってきて戦闘開始でございます。
消えた。
はい、バトルロイヤルがスタートしました。まずは、落下直後からの乱戦から始まって、耐久力の削り合い、ここで生き残るのは誰か、おっと、ここで五条さんが、おー、一人戦闘不能になりました。誰が戦闘不能になったのか分かりませんが、おっと、ここでまたもやもう一人戦闘不能、ちょっとね乱戦の状態なので、誰が戦闘になったのか分かりませんが、激しい殴り合いが続いております。
ここ、
はい、現在残ってるのは元近さん、ジエさん、サメちゃんさん、アリスさんも残ってるね。はい、アリスさんが回復アイテムを確保して、元近さんとの一騎打ち、おっと、ここでジエさんが戦闘不能、サメちゃんさんと五条さんの1対1をやってる間に元近さんが外からアイテムを回収しに、おっと、ここでサメちゃんがアイテムを取るか、サメちゃんアイテムを取った、ちょっと有利になった。ここでサメちゃんさんを左右から挟んで集中リンチ、元近さんがアイテムを取ろうとして引き返した。五条さんと、元近さんの一騎打ち、五条サドルはアイテムを回収、現在少しだけ有利なのは五条サドルか、おっと、ここでさらに五条さんが後ろから追い打ち、元近さんと五条悟の一騎打ち、おっと、ここで元近さん戦闘不能、勝者は五条悟です。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。アリスさん勝ったね。
そうだよ、勝ったよ。
はい、はいはいはい、なになに、
アリス関連の人たち3人っていう感じで残ったから、
なるほどね、
すごい笑ってる。
アリスさん2連勝でございます、おめでとうございます。
そっか、2連勝なの。
はい、2連勝です。
ありがとうございます。
はい、というわけでアリスさんは500分ず獲得でございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。まあ、アリスさんは今日は1時間45分遅刻
遅刻の時間です。
遅刻の時間ですね。まあまあ1週間遅刻しなくてよかったですね。
そうだよ、一番最後に来たのにアリスさんが、
アリスさん優勝です。はい、全部持ってきました。ナイスです、ナイスです。はい、というわけでですね、本日も最後まで
2人で同じこと言ってる。
うん、まあいいんですよ、終わり良ければ全てよしっていうね。はい、ラジオも終わり、
僕が良ければ全てよし、
アリスが良ければ全てよし、なるほどね、確かにそれは真理かもしれませんね。
文豪ストレイドッグスよろしく。
何それ。
その中の、はい、 江戸川乱歩さんのね、
はいはいはい、
セリフなの、僕が良ければ全てよし。
なるほど、はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
一応ですね、来週も私とアリスさんのみの配信になる予定でございます。4月からはですね、ちょっとね、まず一発目でですね、
うん、
来週はまあ最後、来週は、今月の最後は私とアリスさんの放送なんですが、4月からはちょっと連続してゲストさんに来ていただくことになっております。まず一発目はですね、
うん、
伊達五十嵐さんが、うん、CD 新しい CD を出すそうです。そんでその CD の、宣伝ということでですね、うちの番組に登場していただく予定でございます。
なるほど、
はい。でそしてですね、それ以降ですねは、へへへさんとへへへさんとへへへさんを予定しておりますんでまだちょっと詳しい予定が決まってませんので、オープンにはできませんできてませんが、まあ、そんな感じでですね、ゲストさんがバンバンと来ていただくことになると思いますんでね、楽しみにしておいてください。はい、また CD 買うっていうことでですね、なんか随分と今回も、曲気合い入れて作ってるみたいなのでね、まあ、うちのレイヴンズナイトのね、BGM も作成していただいて、一部の BGM も作成していただいたりしてますのでね、もう俺も兼ねてうちの番組でバンバン万全、CD のね円盤の宣伝させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、こんなもんですかね。今日は最後までお付き合いいただきありがとうございました。コメントいただいた方、掲示板に投稿いただいた方、ニコニコ生放送 YouTube ライブツイキャスご覧いただいている方ですね、最後までお付き合いいただきありがとうございました。来週は、お二人で2人でやる予定でございます。3月最後、あったかくなったと思ったら急に寒くなったのでね、体調に気をつけて、で、早めに寝る時間は早めに、遅刻をしないようにですね気をつけてください。というわけで、本日も最後までお付き合いありがとうございました。また来週も楽しみにしておいてください。アーカイブ見てる方もね、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
では、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
遅刻してるアリセラフィボでした。
はい、また来週も聞いてくださいね。今日はこの辺で See you next time。 おやすみなさい、はい。レイヴンズナイト以外にもね、深夜配信とかね、いろいろやってるんでね、よかったらチャンネル登録とかもしてね。
うん、よかったらオープンチャットにも来てね。
よろしくお願いします。